皆様明けましておめでとうございます。はじめまして、音声でのご挨拶は初めてになります。管理人のクオリです。いつもお世話になっております。この度ですね、友人からの勧めもありまして、初めて音声での、コンテンツを、このようにご案内したいかと思います。何分初めてですので、ろくなものにはならないと思うんですが、楽しんでいただけ、いくらかでも楽しんでいただければと思います。2009年になりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今年の1年が皆様にとってこう素敵な1年になることを祈っております。誰もがこう新年を迎えるとですね、今年の1年をどうしてやろうかと、1年の経緯を簡単に立てるというふうなことをいたしますけれども、その中でですね、僕はいろいろこう考えた中で、そうですね、今年1年はより遊んでやろうというふうな気がいたしました。いろいろ考えた上でですね、遊ぶということはそれだけ聞くとバカみたいな話なんですが、本当はもっと大事なことをいろいろ含んでいるように思います。海外旅行に行くであるとか、スキーに行くであるとか、そういうレジャーに行くというのではなくてですね、自分の部屋で寝転がっている時であるとか、あるいは仕事で、大忙しいの中にある時とか、その日常であるとか、あるいは逆に土壇場であるとかですね、そういうところの中でさえこう遊べるということが、こう何というんですかね、何事にも達者になることの、本来の道筋ではないかというふうな気がいたしました。皆様はいかがでしょうか。このような感じで無駄話をダラダラと続けていきたいと思います。ですね、お話しするにしても、サイトの趣旨に合わせてですね、ちょっと頑張って恋愛関係の話をしなくてはならないわけなんですが、いただいたメールの中からいくつかそういう関係の話をですねしていきたいと思います。最近よく目につくものとしてはですね、特に10代の終わりぐらいの方からが多いですかね。好きな人ができないであるとか、人を好きになるということがないというふうなことをよく伺いますね。そもそもその誰かと付き合うであるとか、狙った人とうまくいく動向の前に誰かを好きになることがないと、要するに相手との問題の前にまず自分の問題として誰かを好きになることがないというふうな、そういう話をよく、聞きます。それはそのままずっと続いてですね、色恋沙汰に縁がないままふと気づくと30手前でまだバージンであるとか、そういう方もものすごくたくさんいらっしゃいます。このあたり、あまりこう実際の状況と流通している情報があまりこう馴染んでないようでして、悩んでる方が多いようなんですが、僕が聞く限りはですね、30手前であるとか30を超えてまだバージンの方というのは結構いらっしゃるんで、まずそこであまりこうなんか自分には何かが足りていないとか、そういう悩み方をするのはちょっとそんな焦って考えなくてもいいんじゃないかというふうな気がいたします。それでですね、その人を好きになることがないというふうなことで、どうすればいいかというふうな感じの相談の形でねメールをいただくんですが、これは大変どうしろと言われてもなかなか難しいものですね。好きにな無理やりなれっていうのもおかしい話なんで、そうしていろんなふうに考えていくとですね、そもそもが人を好きになって誰かと付き合うのか、誰かと関係を持つのかっていうと、それもちょっと、怪しいような気がするんですね。こうじっくり考えていくと、僕の周りで本当にこう誰かにこうガツンと惚れ込んで、まるでその映画のようにロミオとジュリエットのようにこう結ばれていくのかというと、逆にそういう例は少数のような気がいたします。何かで知り合って、なんだかんだお食事とか行ってる間になんとなく関係が深まって、ふと気づくとなんか自分の人生の中にその人がいるような形になっているということが多いですね。人を好きになることができないということで悩んでらっしゃる方は、そのあたりがすごく真面目な方だと思うんですね。自分が相手に抱いているその好意であるとかがそれほど真剣なものではないと、 いうことで、そのことを気にされて、誰かと関わりを持つことにちょっと引け目を感じるとか、そういうこと方が多いように思います。こういうことはですね、誰かを好きになるというのは、例えるならば一つの土地場所を好きになるということと大変似ているような気がします。人によってですね、例えば自分は東京が好きであるとか、あるいはその中で渋谷が好きであるとか、あるいは東京に住んでるけれども鎌倉の方が好きだとか、横浜が好きだとか、函館が好きな人、僕なんかは学生時代を過ごした神戸が好きなんですけど、そのようにしてですね、場所を好きになるというふうな、イメージで考えると、そもそも行ったことがなければ好きになりようもないと。そしてまたその、一日旅行に行っただけで好きになったと思ったら、これはまあ大概勘違いのことは多いですね。観光地だけ見て、素敵な土地柄だと思うと、実際に住んでみると、全然違うようなことが多かったりしますから、そういうふうに考えていくと、実際に住み始めて1年2年と経つうちに、その土地柄の味わいがよく分かってくるというふうなことが出てきて、ふと気づくと、他の町にも、こう引っ越ししがたいというか、この土地を離れると思うと、すごく寂しさを覚えるとか、そういうふうな感じでふと気づくと、その土地を愛してしまっているというふうな、ことが出てくると思うんですね。そのようにしてですね、場所を好きになるというふうなことに例えて考えますと、まずは行ってみなければもちろん好きになりようもないと。そして同時に、1日旅行に行っただけでその土地を好きだと思うと、これまた勘違いが多いと。実際に住んでみるとまた別のことがいろいろ見えてきて、案外住みづらい土地であったりとかいうことも多いですから、そのようにしていくと、結局はなんだかんだの縁があって、そこに住む羽目になって、1年2年と暮らすうちにですね、そこからもしさらに引っ越しすることがあったとして、ふと気づくと、引っ越しするとなると寂しいと、実はこの土地が結構好きなんじゃないかとか、いうふうなことに気づいたりですね、逆にようやくこの土地を出ていけるということで清々したりすることもあるかと思うんですが、そういうふうに人はじんわりと物を好きになっていくものだと思うんですね、本当は。なのでですね、人を好きになることができないという方は、好きになるという現象についてちょっと勘違いというか思い込みがあるように思います。人を好きになるというのはあまりそういうことではないですね。なので、好きじゃなくてもというとあれですけれども、一緒にいてしんどくなければじわじわ関わってみてですね、そこに起こる物語をゆっくり受け止めていくと、そのうちに結局のところをその皮膚感覚で、離れがたいなとか、あるいはもうさっさと離れたいわというふうなことも出てくるかと思うんで、そういうふうにして人の物語が紡がれていくんだというふうに考えれば、おおよそ正しいんじゃないかと僕は思います。こんな感じでよろしいでしょうか。続きましてのネタとしてはですね、これもまた多い話、これは世代を問わず多い話なんですけれども、狙ってる人に女扱いされませんというふうな、話はこれはどこでもよく伺いますね。仲が良くてよく一緒に食事に行ったり飲みに行ったりはするんだけれどもと、あるいは下手するとその、一緒の部屋に泊まったりもするんだけれども、そういう展開がないと、いうことで、これもまた悩むというか行き詰まりを感じる方は多いようですね。こういう、パターンに関しては必ずしも女性の側に問題があるわけではなくてですね、男性の側に問題があるようなことも、よくよく多いんで、どうしろというふうな話ではまたこれないような気もするんですが、これもですね、仲を深めるということについて、一つ勘違いというか思い込みがあるような気がするんですね。誰かと深い仲になるということは、結局どちらかがどちらかに飛び込むということにならざるを得ないんですよね。深いというのはそういう意味なんで、時間さえかければ、よく分かり合うかと、深く知り合うかというと全然そういうことではないんで、 難しいですね、どうしろというふうな話ではないんですが、そうですね、これはその言い方が難しいんですけれども、一つこう手を挙げろというふうな感じで僕はいつもこうイメージが湧いてきます。例えばその学校で学級委員を決めるときであるとか、もっとふさわしい例としては、自分のクラスで演劇をやるときにお姫様の役をやりたいと、思う人って言われたときに、ここで手を挙げるかどうかということで結局自分の行き先というのは大きく変わってくるわけですね。そこで手を挙げないと、まあ、なかなか自分にお姫様の役は回ってこないと。そしてまたその手の開け方が下手くそであると、何をあの子出しゃばってみたいな感じでこう白い目で見られると。そこでいかにしてこう上手に手を挙げるかと、自分を押し出してこう自分をかつ押し付けないようでいられるかというのが、これがまた難しいところであり面白いところなんですけれども、手を挙げることのないままですね、お姫様の役をもらおうというふうにこう画策しても結局何もならないので、手を挙げる意識がやっぱりどこかで必要なんだと思います。その意味でですね、肝心な男の人の前で自分は女なんですよと、あなたにこうなんていうか抱かれる存在なんですよということで手を挙げられるかどうかなんですね。このことは、なかなか具体的にどういうことというのは言いづらいんですけれども、まあそういうこととしか言いようがないというかですね、女扱いされないということの以前に自分が女としてその男の前で振る舞っていないというふうな話はとても多いですね。その自分が女としてあるということにすごくこう馴染めない女性の方はたくさんいらっしゃるので、このあたりうまくいかない人が多いんだと思うんですけれども、あとその男性の側が手を出してこないのも同じことなんですね。結局自分が男であると、あなたを抱く存在であるありますよということをこう、手を挙げてこう表明できない人が多いわけですね。だからお互いにどっちかが手を挙げるのをずっと待ってるというふうなことを、そういう状態が多いです。どうすることもできないですけれども、手を挙げましょう。手を挙げてもし失敗してもですね、白い目で見られて恥ずかしい思いをするだけなんで、どうっちゅうこともないんで、そこはもう諦めていきましょう。こんなもんでよろしいでしょうか。続きまして、これ最後のネタにいたします。これは自分、女磨きというふうに、解釈すればよろしいんでしょうか。これも若い方から、よくお話をいただくんですが、これからその自分を女としてこうより良いものにしていきたいと、仕事もできて色気もたっぷりで気が利いて頭のいい女性になっていきたいというふうに思うんですが、どうすればいいでしょうかと、要するに努力の道筋はどのようにありますかというふうな感じで、お話を伺うんです、こう質問をされるんですけれども、これはですね、思い切って申し上げるんですが、何事であれこの日本の中でこう自分を引き上げるものには全て道という言葉がついております。例えば、柔道であるとか武道という言葉もそうですけれども、女の子でいうと華道であるとか茶道であるとか道という言葉がついておりますけれども、そういう意味での何かこう道に踏み込まないと本質的な自分を引き上げるということはやっぱりないんですね。これは30歳を超えたぐらいから僕もなんとなく分かってきました。何かしらのスクールで自分で技術を身につけたりであるとか、勉強して何かの知識を蓄えたりとか、いうのとその道によって自分を引き上げるというのはまたちょっと別のものでありまして、本質的に立派な自分になろうとするとそれはやっぱり何かしらの道に踏み込むしかないわけですね。もちろんそれは必ずしもその既存の道場に通わなくてはいけないということではないんですが、その道にある思想を吸い上げてその思想を理解するというのではなくてですね、その思想の中を生きるというふうなことをせざるを、それをやるしかないようなんですね。どんな道場にもどんな流派にでもですね、必ず作法というのがあります。この作法が、 まあ、一般的にはそのなんていうかマナーのように捉えられておるんですが、実はそうではなくてですね、この作法がそのものが思想だというふうに考えればいいかと思います。例えばその、まあ、茶道の世界でも華道の世界でもですね、あのドタバタジタバタしていいというふうなあの、作法はないわけですよ。日本、まあ、どこにあるものでもそうなんでしょうが、作法においてはやはりその、足を一歩踏み出すにして歩くにしてもその、きれいに歩かないかんと。でこれはそれをマナーとして守らなくてはいけないというのではなくてですね、ドタバタ歩いてるようでは何もできてないぞということなんですね。そういうところを学んでいくしかないという、これまた難しい、話なんですけれども、そのあたりのことをですねざっくり申し上げると、あなたのお人柄をどのように作り上げていくかと、その方法というかそのルールがですね、そのまま作る方と書いて作法、もしくは作法というふうに呼ばれているわけですね。なのであの作法を知らなくてはならないと。しかもその作法を、知識として知っているとか、いざという時にできますとか、そういうあのマナーとして知っているというのではなくてですね、作法が身についてしまうまで、しかもその自分がその、身についてしまってそこから離れられないと、要するにその作法からあの離れた動きができなくなるまでですね、身につけなくてはいけないということなんですね。それが結局自分を本質的に引き上げるということなんですね。例えばあの手紙を書くときにですね、あの誰もが知ってるようにあの背景とか敬具とか、前略早々という、女性の場合は、最後かしこですか、というふうにこう締めくくるとか、そういうあの作法があります。特にその背景から始まった場合は、まず時候の挨拶から入るというふうな、ことになっておりますけれども、これは一つ確かに様式マナーとしての面もあるんですが、あの本来、なぜこのような作法があるかというと、日本語のその持つ性質、文脈の性質からいくとですね、この作法から離れては本来手紙が書けないよということなんですね。なのであの僕はずっとあの文章をいじくって生活してるもんなんで、あの本当に感じるんですけれども、あの時候の挨拶を書かずに手紙を書くことができないんですよね。あのやると非常に不自然になるというか、手紙らしくないなという感じがしてしまって、すごく逆に違和感を感じるんですね。それが本来あの意味であの作法が身についてきたというふうなことなんです。手紙を書くときにちゃんと作法はどうしたらいいか分かってますよとか、あとその、まあ、それを調べてやれますよとかいうことではなしにですね、書くときについつい時候の挨拶から出てしまうと、まず時候の挨拶が頭の発想に来てしまうと、それが日本語の持っている文脈 の、 あのただ性質の、であって、またそのそういう発想が起こること自体があの正しいですよということなんですね。そういうレベルにまでこう作法があの身についてくると、なんかこの人はちょっとさすがになんか違うなというふうな雰囲気がやっぱりにじみ出てくるものですね。それは例えばあの、まあ、武道の先生とかそういう人でもですね、やっぱり普段の所作からして何か違うわけですよ。普通の人とは違う物静かな雰囲気があったり、動作にその力強さがあったりですね、まあ、そのようでないと作法が身についたとは言えないわけですね。皆さんもその視線であの自分の尊敬する人を見てもらえばと思います。あの何かしら の、 その作法の中を、生きてらっしゃる方だと思います。皆さんもですね、あのそういう作法がないかの、ような気がしている方もいるかもわからないですけれども、皆様も実はその人に会うとまずお辞儀をしてしまったりであるとか、挨拶をしてしまったりであるとか、あの去り際にどう思うとか、お疲れ様でしたとか言ってしまうと思うんですけども、これも一つの作法といえば作法ですね。あのそれをやるなと言われてもあのやめられないじゃないですか。それをやらないとすごく不自然になるというか、まずその、人に会ったらお辞儀をしてしまうという、もうそのことから離れられなくなってるんですけども、それが、今の日本人としてのあなたを作ってると。だから作法というわけですね。何か参考になれば幸いです。 そんなわけで、今回のお話はこの辺で終わりにしたいと思います。何か楽しんでいただけたでしょうか。あまりこう和芸も達者でないものでその点は申し訳ないですが、最後にですね、例のパーティーの、告知をさせていただきます。2009年1月17日、土曜日、また高田の馬場で、夕方の7時からパーティーをやります。パーティーといっても、あちこちで申し上げているように何の変哲もないただの飲み会、まあ、合コンみたいなもんなんですけれども、毎回楽しい感じのものになっておりますので、皆様にまた新しい方にですね参加していただければと思います。毎度このサイトの、ファンの方というか、気に入ってくれてる方が来るので、初対面の方でもですね、なんとなくこう通じるところみたいなものがあってですね、みんな楽しくやってくれてるようなので、興味を持った方はですね、ぜひぜひ一度顔を出してみてください。今までですねがっかりして帰った方はあまりいないんじゃないかというふうに思っておりますので、ただの飲み会ということで顔を見せてくれたらいいと思います。そんなわけで、あとは、この音声でのコンテンツのご案内をですね、もし評判が良ければ、評判が良いような気もしないんですが、もし評判が良ければですね、これからもちょっと定期的にやっていければなと思いますんで、それについてはですね、何か取り扱ってほしいネタがあれば、話題があればですね、取り上げたいと思いますので、メールか何かでお話をいただければありがたいので、どしどし何かメールをください。お待ちしております。そんなわけでですね、長々とお話をしてまいりました。これなかなか難しいですね。自分の部屋で一人でこう、10分も20分もこうぐだぐだぐだぐだ喋ってるのはなんか非常に不気味な感じで、なかなか難しいものです。2009年になりました。今年もよろしくお願いいたします。以上、クオリでした。